こうして礼拝に出させていただいて、先月のオープンチャーチ、いろいろとまあ私も企画する、どちらかというと企画する側なので、青年に賛美リード入ってもらいましょう、まあ私の息子にタンバリン叩いてもらいましょう、また賛美スマイルという曲が先月から歌われています。この曲を歌いましょう。でも先月私その礼拝にはいることができなかったんですね。違う教会に行くことになって、頭の中でどんな風になってたんだろう、帰ってきたら皆さんがとっても良かったです、いや先生の息子さんのタンバリンも良かったですよ、話しか聞かないのでどんなんなんだろうな、今日見れて分かりました。あ、これは皆さん感激されるな、私もすごく喜びました。本当に良かったな、はい、あ本当にこれがこういう礼拝本当にいいな思いました。1ヶ月遅れて皆様が喜ばれたことを受けて私も感謝しています。まあ、申し訳ないんですけども、1ヶ月の間本当どうだったんだろうってちょっとドキドキして、違う教会行ってる間も大丈夫だろうかって自分の息子が入ってるものですから、やっぱりそういうのはどうしてもあります。安心しました。まあ、そんな感じで心配すること、またこのどうしようという、まあ、誰しも人生の中でいろんな壁にぶち当たるということあると思います。他の人にとっては大したことないように見える壁であっても、当人にはものすごく超えがたい壁に見えるということあると思うんです。またその壁というものも、もういわゆる弱り目にたたり目といいますか、もうなんでまたこんな連続して一個壁越えれたと思ったら、またすぐ次に壁が出てきて、もう無理だ、そんなもん何でも何でも、他から見たら、いや前の壁越えれたんだから次も越えれるじゃない、他から見たらそういう時でもそう思うかもしれません。あるいは順調にいって、もうどんどんどんどんこれからどーっと登り坂だぞと思っていたら、急に崖に落とされたような、なんでこんなうまくいってたのにストップかかるんですか。それも周りから見たら、今までこう順調にザーっていってたんだから、その調子でそのまま何も思わずにいけばいいんじゃないか。やっぱり壁というものは、まあ、もしかしたらその人が思い過ごし、そんなに気にしなくても大丈夫だよというものなのかも本当は知れません。ですがやっぱり身の足を踏む、そしてどうやったらそのそれを越えていこうとすることができるのか、いやむしろもっと考えて、いやそうやって壁にぶち当たって粉々に砕けて、あなんで、全然反対の、なんであの人あんな無茶したんだろうと、そう思われるかもしれないと思って、いやそんな無理に壁を越えようとしなくても、ここは自重する方がいいんだよ、私はこんなものだしと、いろいろ思うこともあるかもしれません。本当に壁という存在は私たちをいろいろと悩ませる、そういうものだろうと思います。今日の聖書の箇所はやはりそのイスラエルの人々がそうした壁にぶち当たったその出来事なんですね。でその壁がエリコという町の城壁、当時難攻不落とされていたその城壁、そこにぶち当たった時のことなんです。で実はその直前、また大きな、まあ、これは壁ではなくて川なんですが、ヨルダンという大きな川を、しかもただ大きな川というだけでない、雪解けの時期で一番水かさが多いという時、このヨルダンという川、通常だったらだいたい50メートルぐらいの川幅なんだそうですが、雪解けの時にはもう2倍にも3倍にもなるだろうというらしいんです。2倍3倍、まあ、200メートル300メートル倍によったら500メートルぐらいとかなるらしいんですが、その川幅のイメージ、どれぐらいなんだろう。で、まあ、この辺で大きな川って言ったらユラ川、先週 ミニアメ教会行きますときに、まあ、あの27号線から175号で178号を通ってミニアメに向かったんですね。その時、まあ、由良が越えるわけです。そこのそのところの越えるところの由良川の川幅どれぐらいだろうと地図見てみたら、だいたい140メートル、橋の長さは400メートルあるそうです、まあ、であの河川敷の長さも含めて、ああちょうどこれぐらいだ。普段はその140メートルよりもうちょっと狭いぐらいのヨルダン川が雪解けになったら、もうその川幅いっぱいも河川敷までバーッとなった、あの 橋の端から端まで水がこれ渡る。しかもあの祭司たちが箱を担いだら、足を一歩踏み入れたらピタッて止まる。もう祈って祈って、そうやって大きな川を越えた直後、どっちとも言えるなと思うんです。いや、あんなすごいことがあったって。しかもエリコの人たちは難攻不落の城壁にいながらも、もう奇跡を起こして行進してくるイスラエルにおっかなびっくりで、誰も出入りしない。だからそういう目で見るとイスラエルの人たちは、いやもう私たちはもうこれはイケイケドンとだーって思っている人たちはいたと思います。でも反面、やっとこそ川越えたと思ったら今度城壁ですかと、またって思ってる、そういう人もいたかもしれません。書いてないので両方いたんじゃないかな、そんなふうに思います。だから油断している人もいれば、いやーこれはもうどうしたらいいの、またかよって思ってる人。でも私は両方とも共通していることがあるなとすごく思うんです。ヨシアは、ヨシアという指導者がそのエリコに近づいてきた。でどれぐらいの距離のところにいたかって言って、それは分かるんですね。エリコの城壁がどれぐらいの高さかって全然調べても記録残ってないんです。だからこれは、あ、そのたとえ壁の高さが100メートルありますって書いてあったところで、100メートルだとそれはすごい高さですよねと思う人もいれば、今も高層ビルなんか200メートル、300メートルっていう高さありますから、100メートルだったらそんな高くないよねと。やっぱり記録が書いてないのは、それは本当に途方もない、測りようもない高さなんだっていうことと、壁っていうものはやっぱり人それぞれの受け止め方があるので、あえて記録してないのかなということも思います。とにかく記録に残らないほどの大きさだ。でその城壁からほんの3キロほどの距離でイスラエルの人たちはとどまったそうです。3キロちょうどこの舞鶴福音教会から3キロ先っていうと、あの北海道函館ではなくて小樽に行くんですけど、あの新日本海フェリー、あの乗り場がここからだいたい3キロぐらいなんです。歩いて行ける距離だな。まあ、もちろんこの時代自動車ないんで歩いていくんですけども、そこからまあ昔のことですから、その城壁も見えたでしょう、うっすらと。いやあれか。でずっとヨシアは多分思案してたんでしょうね。今度ヨルダンを越えていったけども、大きな川を越えたけど、今度はどうやって越えていったらいいのか。そこに一人の人が抜き身の剣を持って、抜き身の剣ですから、もういざ戦うぞと。作戦練ってるヨシアに対して、もう今も今にも戦いに出ようというような、さえないわけですから。そういう人がいることが見えたんです。だからヨシア慌てたわけです。この人は私たちに攻め入るために来たのか、それとも私たちを助けて今から行くぞと自分がまあおじけづいている面と、よし行け行けどんどんだという両面があるもんですから、奮い立たせてくれようとしているのか、それともいや私を倒してからにしろみたいな、そういう人なのか、どっちですかって聞いたんですね。どっちでもないって言います。 ヨシアは、あなたは我々を助けるのですか、それとも我々の敵を助けるのですかと聞いたときに、その人は主の軍勢の将